お母さんには腹びた信用、2ページ、シャリー氏、式は空にことだらす、空は式にことだらす、式、これ空、空、すなわち、これ式、受相行式もまたまた、格の、ごとし。シャリー氏っていうのは、お釈迦さんの十大弟子だから、一人の、シャリホツだとか、大体、わしは仏教経典地の勉強したことないんで、この間も、何だったっけ、ご運っていうのを間違えて言ってたって誰か言って、ご運とは、何だっけ、受相行式のことだって、言われてみりゃ、誠にぴったりだから、そうだそうだっつった。まあ、よくわかんないけれども、三蔵法師がこれを訳したんだね。うちに、中国通の、旦那がいて、大義氏の修辞聖教序というどでっかい拓本を中国土産に持ってきてくれた。さすがのお寺もそいつを書けるところがない。どっかしまってあるかな。修辞聖教序っていうのは大義氏の書をね、漢の大祖高祖だ、大祖か、あ、唐のあれだったか、唐の大祖が大義氏の書に行かれて、その書をこう拾い集めてきてね、残ってんの。それでもってその碑文を作った三蔵法師が、お経を引っかついてきてさ、そいつを翻訳した中記念の文章と、しまいに般若心経が載っとったな。ちょっと違ってんだけど、まあ大体そっくり。それでシャーリー氏っていうのは実によく訳してあると思ってな。シャっていうのは後者のシャ、てめえのうちのことだな。利子、シャを利する子、自分のうちを利する子、子って人だな。てめえとてめえのうちのことばっかり考えているお前さんよって。だって自分というものを囲っちゃって、そっから一本も出ない。だから世のため人のためとか何とか言いながら、結局その自分の欲望を満たすためにしかしていない。だから何をやり出すにしたってうるさったくていけない。これ実にこの我々の今やってる仕事を法経三昧というんだね。宝の鏡、宝の鏡とは何か。朝お経で読んだ法経三昧な。物質今インターネットで提唱やってんだけど、これも大体不勉強だから、言葉なんて当てずっぽうにやっとるから、今にまた文句。だから仏相密に伏す、何時今これを得たりよろしくよく報をすべし、銀杏に浮世盛り、明月に楼閣すな、銀のお椀に浮世盛って、月夜に詐欺、白詐欺だな。だからどっちにしたってちょっとも見えない。雪の中の雪、月光の中の月の光、これ法経三昧な。法経、宝の鏡っていうのは 見るもの全部。だから自分というふうにこう余計ものを盾に取らなければものが本当によく見え、そうして見える同時にこう反応するんですよ。間違いようがないんです。で、そだけでも100人が100人舎利子をやっとる。たとえお釈迦様の十大弟子であったとしたって、元は舎織りする子でしかなかったんです。だからお前さんよって言うんです。四季風へ行く、四季は空に異ならず、空は四季に異ならず。あんたって仏教経典っていうのは、こうやって座布団ひっくり返すことやる。で、四季風行くっつったら空風行く。これは言葉の持って言い回しかって言うとそうじゃないんですよ。四季風行くと知ってね、空風意識とこう帰ってくるんです。私どもが今やってることです。これ色ってのはまあ人間が自分中心にして発想することをみんなこう色っていうんです、色っていうんです。だからどんなことあってもどっかに色がついている。まあ言ってみれば愛憎取捨選択、あれがいいこれが悪い、こっちは好きでこっちは嫌い。だから私道無難唯見賢弱、ただ贈愛なければ当年として迷惑なり、なんて言葉がある。この道は難しいことは何にもないですよ、シードオブナ。ただ唯見賢弱、ただ、賢弱行為と、これがいいあれが悪いっていうことをしない、取捨選択をしない、自分の勝手で雪がよくって雨が悪いってやらないっちゅう、それは時とところによる自称意だね。その時その時でそういうことがあるちゅうだけの話で、ただ唯見賢、ただ贈愛なければ、憎む愛するということがなければ、当年として元からこの通り法教三昧当年としてで、こう本当になんていうのかな、平面ガエルじゃない風景だね、絵に描いた餅じゃない、本来その中にこう息づく空間、オブジェじゃないんです。本来あるがようにある、当年として迷惑ってことがあります。これね、インターネットでまるちゃんが、なんだっけあれ、忘れちまったけど、こっちの言葉っていうと東山水上港っていうのがあるんです。ちょうど東山寺の東山かな、東山水の上を行くって書いてね、東山水上港っていう港湾がある。これどういうことだって聞くんです。だからただの風景だって、こう釣り坊主が上に川岸で釣りしてるとな、川がゆったり流れる、するとこっちが流れてしまって、そんな子供がね、月動くか雲動くかってやる、なんかそんな、東山水上港でただ東の方の山がね水の上動いてくよって、それだけの風景。だから本来こう色即色風意空としてね、 本当に知るとそういう風景があるんです。なんかね、夢にも見ないんですよ。わずかにこう自分という形骸がねこう外れてしまうとね、風景っていうのは面白いもんで、そうそう、雪舟の水墨画がよく表しとるな。あ、鎌倉時代っていうのは、あの金剛力士像でも何でも本当に本来あの彫刻家でもね、自分自身がねこう仏祖の言われるようにこう現状我と右浄と、同時共同という体験をして後に作品を作ってるもんで、いやーなかなかだなと思います。いくらねピカソだろうがセザンヌだろうがね、セザンヌなんか特にこの信仰というものを離れてこう物見なし念と一体になる絵を熱心に描くんだけれども、一休がさらっと一筆で描くのが一休雪舟がどうしても及びつかないんです。自分が余り物だから、宇宙と一体化しない。だからスザンヌの絵なんか見ると面白いね。永遠にこう時が永遠にこう長くなっちゃった SF みたいなのあったけど、なんかそんな感じがする。それでどこまで行っても妄想世界なんです。まあそれだからそれだけの魅力があるっちゃそうなんですけどもね。これがだからその妄想世界、自分を中心に結局どこまで行ってもどんないいことを思うがね、どんな神様のどんな素晴らしい理想世界を思うが色の世界なんですよ。色の道はね自然界は許さないんです。そんなものないよ。それはカラスの勝手で人間の勝手でしょうってやつです。そうじゃなくてその色をねこう食うじきったから食うって言うんです。他に言うことないからね。食うって言うとね、なんか虚しく食うで何にもない陽炎のような夢のようなそんなものがね、あの別にあると思ってしまう。そうじゃない、なんとかこう表さなきゃいけないから、言葉としてね、でなきゃ説明できないから空と言い無と言ったんです。まあ言ってみればそうなんですよ。無心無っていうのは自分とい こう架空のものがこう払拭されてないから無っていう。無とないんですよ。無とないのをこうあると思って知ったもんであるから出身はつかない。自分というものが本当にあるんなら誰も悩みはしないんです。あるものは用いることができる。人の悩むのは分かんないから、あるんだかないんだか、それでぐちゃぐちゃぐちゃ、だから五運回復として本当に収まりきっちゃうんです。だから空というものはものが如実にある。本当にこうここ別々に本当にこうまったりあるありさまを空というんです。だからそういう架空の自分を盾にとってああだこうだやっていたものをこれこっちの岸から彼岸に渡ってごらんなさい。今まで薄ぼんやりとしか見えなかったものが本当に手に入りますよ。これが四季風行くということです。どうです、やってみなさい。やってみると本当に空風意識だ。もう言ったらこの世界でその中でね、四季としてガーガー言ってたこと一切合切みんなちゃんと合うじゃないか。封じ切ったら外国がなくなるか、そんなことはないな、ワイワイワイワイやって。だけどもね、 その外国にこう引っかき回されることがないっていうの不思議だね。そういうことを言うと、わしみたいな生臭い坊主は、あんまりいい、じくじたるものあるけど、まあまあそういう、人は見なきゃいだな、うん、だからそういう空即是非にぴったりなんです。その間に今四季方へ行く方へ、どっかにこうとがき説明書きがあったんです。四季即是非、空即是非、はい、ぴったりかおしまい。これね、こういう仏法のこのありを説明していて一番なんか悪いような気になるのは、世間どんな哲学でも思想でもいろんなことあるでしょ。それによってこうああだあだち、こっちばかりは何にもないんでね、誠にシャバの人には申し訳ないような気がするんだけども、やっぱこのね、何にもない四季方へ空腹意識、あれは四季即是非一号でいいやな、何にもないってことなんです。手段も説明も哲学も思想も宗教も何にもない。だからね、一個半個本当にこれに徹底するっていうことなんです。そうするとね、持ち得て妙で、どんなもん出てきてもね、即答えが出る。相手言う端からもう一見落着している、不思議なもんなんです。不思議死に預からずね。だから哲学博士が哲学ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってもね、いい相手言う端から答えが出る。こっちはそんなことは全然知らん。だから枝葉末節を去って大道につけと言われているのはこの点で、精進勘拒して不善をなすでな。けどそういうものをかなくに捨てて、本当にこの世界に何人、2人3人5人でいいんです。本当に徹底した人がこう一個あるとね、こう世間の風がそこへ来てみんな収まるんです。よく坊主なら何でも知ってる、影軸に十三仏ってな、どっか行ったらじっちゃんが坊主は何でも知ってるから十三仏の名前みんな言えって、見たら真ん中にお釈迦様があって下の方にお不動様があったから、あこれがお釈迦さんでこれがお不動さん、あとは知らん。そんなに知識知らなかったら教えてもらえばいいですかな。教えてもらったらそれを教えてくれる相手よりこっちの方がよく分かるという奇妙な寸法になっております。これでね、誰にでもこうできるんだから、まず四季方へ行くということを知ってね、それを見てこう空腹意識、なるほどなって、そういうこと。四季どうしてもね、色気のあるうちはダメだってこと、それはあるんです。だからね、捨てるってことなんです。だからなかなか捨てられないもの、これはね、脳があるほど捨てられない。アナーン尊者なんてね、だからアナーンさんの名前を、なんて言ったっけな、人が喜ぶ顔を見て人が喜ぶっていう名前がついてたんだな。 非常にこう美男子で、それから非常に頭が良かった。お釈迦さんの言うことを逐一も一言半句たがえずにこう喋ったもんで、それをもってこう一大に今日が今に伝わるんだけどね。その非常に明敏で玉がいい。ところがね、なかなかお釈迦さん在世中にとうとう悟れなくって、仏大開仏典結集の時に阿難は未消化のゆえに参加できないよって言われたんで、頭が来ちゃって命がけでもってね、羅漢か上満諸証券を得て、そうしてその鍵穴からその部屋の中へ入ってまあ空心を禁じてって古代人とのあれにあるな、そしてその仏殿結集に参加して、お釈迦さんの今日知見半個も生前の如来そっくりだったと言われる、解いたと言われている。それでもそれからね、20年というものを葛蕭尊者の元についておった。そこでね、ある時阿難尊者が葛蕭さんに聞くんだわな。お釈迦さん、世尊如来はその金蘭のお袈裟のほかに伝法として何を伝えたんだろうって阿難に聞く。まあ消防現像で半妙心の術あり、これを挙げて葛蕭に食すと言って方は伝わったんだけれども、そうすると主としてね、お袈裟を伝えたっていうことになっている。代々伝わってってね、六祖禅師のところへ行ってそれがなくなったんだけどね、だから伝法の印として伝えておった。そのただの印だよね、人に言わせりゃそんなもんな、なくなったらまた買ってきて作りゃいい。大事なのは大法だよ。色即是空とこう得て、空即是色とこう書いてきた。このまあ決して奇跡の男子一生命を投げ捨てていたところの、それこそが大事だって。お袈裟なんて何やの、いつでも取り替えが効く。大抵そう思うでしょ。阿南さんもずっとそう思ってきたんです。ところがね、そうやって聞く、お釈迦さんはお袈裟のほかに何伝えたんだろうかね。そこでこう時期時至ったのを知ってね、葛蕭尊者が阿難とこう呼ぶんです。はいって言ったら、透摂摂観尺、門のところにね、旗竿が高い旗がなびいている、倒してこい。この赤い旗ってのはまあインドではね、一つ宗派一生立すると法を広める報道の旗として赤い旗をねなびかせとく。で誰かやってきてね、大量時代がやってきて、論戦する。よく昔のあれにあります、昔の仏祖師方がね、いろんなのと議論してやってんのあります。そしてもしその議論に負けたらね、相手はその旗倒して持ってしまうことになっている。だから旗倒したその一周が おしまいになることだね。アダン、あの旗竿を倒してこいって言うんです。サンジコアナン尊者が逮捕するんです。三日耳をロースとあります。何かをかけて統摂摂関略、あるいはパチッとヒュッとした音がしたんですよ。大人はそれでグワーンとなってね、3日間耳つぼだったって。わずかにこう色素くぜくーっとしてね、本当にもの見な自分というものが何にもない、法としてこう大法として何にもないってことをこう知るんです。おやおかしいな、今までもう世の中にお釈迦さんほど偉い人はいないと思って、仏教ほど素晴らしいものはない、それを得よう得ようとしてきたよ。色の道なんだね、仏教っていう素晴らしいものを得て、これをどうかしようわしようわし、だからの世界だね。お釈迦さん偉くて俺はこうで、阿南さんはこうで、気がついたらない、なんだなって言うんです。ところがね、まだそう言ってる自分が皮一枚つながっとった。それがね、統摂摂関略、はーっとそいつが外れる、こう宇宙と一体化するんだね。どうはかはんだか自分がボワッとこう潰れ去っちゃって、全体なんて体も何にも動かなくなっちゃったりする。それで動かしても動くんだけどね、自分の体と思ってたもんがてめえのもんじゃねえもんだから。だからそういうことはあります。着想明星一見の字です。その長い間色気が取れなかった、色気が取れた途端に空即是色、色即是空で現状するんです。だから理屈として全く単純なんだけどね、こういう是非方空想流想行式役部のぜ自分の知識体系ってですか、思考体系ってですか、あるいはさまざま一切合切です、人類のすべてのもの、あるいは博物のすべてのもの、すべてのものだってわずかに自分がそれをこう持っている造している、ね、と普通の人を識としてね、持っている分がごちゃごちゃいっぱいにこう見えるんでしょ。ところがね、これ脳みそってそう記憶してるんだけど、自分として記憶してる意識なんかないんでしょ。必要によってふわっと映像が何本でも出てくるんです。かえってそういうものがあると思っててうまく出てこない、ね、だから本当にこうで何にもないんです。知識体こういうの式重層行式ってある残像として見ている、これ嘘だ、何にもないからいっぱい後からどんどん入るしさ、どんどん使えるんでしょ。だから実感として本当に空に切ってください。そうするとね 100% 使えますから、それを十層行式役房如是ってそういうことなんです。これ実にこの実際の生活では大事で有用なことですから、はあ、だからなんか自分がそういうものを持ってて、人の判断力とか自分の趣味とかなんとかこうこざこちゃあるように思ってるから、それによって、まあ、あのノイローゼにもなり、いろんなことになっちゃうんです。なぜかっていうと、そういうものは本来 役を乗るとして空でもって何にもないはずのものをこう陰ろうとして覆うからひっくり返るんです。でわずかにそういうことがね、これ法教三昧な残余で手に入る、他のこっちゃ手に入らない、なぜかとって人間こういうもんだから。だからほだ魂だのね、霊魂だのなんか言う、いろんなこと言うんでしょ。我々にそういうのないんです。いつもらんの、ただの方法、木の葉っぱ、秋の葉っぱってんです。だけどもね、魂だの霊魂だのいうやつのね、先祖前も本当にもののこう喜怒哀楽哀れ血のかね、本当にこう命そのものなんですよ。だってさ、人間のほかみんなそうなんでしょ。雪のひとひらに至るまで魂だの宗教だの言わないから本当に素晴らしいんでしょう。そういう実生活の中に100万年でも生きらいいし、すぐ死んでもいいしな。これが我が宗元の黙阿弥教です。ほらまあもう チャリーしようでしょ、報告そう、ね。これだから、まあ、空気切って悟り終わった人の感想を言ってるわけに、ね。不生不滅、不空不浄、不増不減。壮絶滅せず、ね。汚れず清らかならず、増しも減りもしない実感なんです。物理学でいやどうだ、エントロピーは増大するなったってしょうがない。不祥の人、万系電子がな、不祥の人っつって中国から人間禅師がやってこられるっていうから、わざわざ弟子連れて博多の港まで迎えに行った。いやー、日本のこの辺境の地場でよく法大法を伝えてあげやしてくださって、ありがてえっつって迎えに行って、そしたら人間禅師がタラップ降りてくるのを見て、くると背中向けて帰ってきちゃった。わざわざ江戸から来てどういうことだって弟子が聞いたら、あれは不祥の人にあらずと言った。面白いもんでね、これ何にもない不況三昧の人にはね、意味はすぐ分かっちゃう。なぜかって、こっちがないからあるもんが分かるんだね。だから何が今だったって、日本にそういう万華全地雷伝わっているのに、ダライラマ一見してお前不祥の人じゃねえやっていうやつの一匹やにしていてもいいと思うけどな。何がチベット仏教じゃ。つまりチベット仏教は語がなければ仏教ではないっていう、生きてることだけは今の日本の仏教よりよっぽどマシだけどさ、昔あんなものは滋賀にも引っ掛けなかったんだけどね。これはまあ余談だが、そういうふうにこれで理屈でもって不祥不滅不空不浄不増不減だ、何百何万遍言ったってしょうがない、実感として味わう以外にないです。実にこのまず最初にこう風景のね、こうガラッと変わる様子がこうあります。確かにね、こうそうだね、なんか不空不浄ということがまあ手に入りやすいっていうとちょっとおかしいあれだけど、こう見てるもんがね、 今までやっぱりきれい汚いっちゅうのがどっかへある。それがねふわっとなくなるんだね。面白い。確かにこの摂氏の描く風景っていうのはね、まあ私のあれなんだけど、それまでの四季の世界のね視点場と、そのねこうなんかこう、ゴミアクタがスキッと抜けちゃうような感じでね、最初寂しいっていう気がする。確かにねこう風景と自分が同じ、これ見る通りのものしかないです。これ悟ったって悟らねえだって見る通りのものしかない。だからこれ見る通りのものなあ、それ自分だよ。行用歩みをその通りだよ。ええー、っちゅうんです。そりゃ断崖から飛び降りに似てるんです。こっち上がると思ったらこうやってる、向こう自分の他のやつはない、それと俺が同じだ。ふぅ、ここら辺にこう自分を捨てていくね、何にもないのに見習うっちゅうある。何にもないんだから本当に何にもないです。かなわん寂しい、やりきれん。ところがね、そこへ落着するとね、全てがあるんです。大安心、大満足の世界があります。それがね、無色無重層教式ということです。まあ、しゃべるよりも、まあ、よろしくよく。お経三昧堪能。